はい、こんにちは、一郎です。本日は、EOB の私の講演を受けて、主にですね、血管腫の話と、殺臓法について、殺臓法というかですね、殺臓法の意義について話をした講演、大学で講演したものですね、研修医とか若い先生向けに講演した内容についての、まあ、非専門ですね。この先生は、通常は神経を大学でお読みになられているんですけれども、その先生から質問があった。4つ質問があったんですけども、その4つの質問に答えたものの、これは音声です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
鈴木先生は、専門、サブスペシャリティを、今何年目でしたっけ？
今は、9年目です。
あ、9年目ですか。9年目で、サブスペシャリティはどこですか？
神経放射線です。
あ、神経ですか。じゃあ、はい、ほとんど毎日は神経を読んでいる。
はい、そうです。
じゃあ肝臓はある意味ほとんど読んでないですよね、普段。
はい、そうです。
その中で、肝臓はでもちょこまか勉強せざるを得ない状況なんですか？はい、
そうです。
それは何かで読まなきゃいけない状況ですか？
はい、それは外勤先だとか遠隔上で時々やっぱり読まなければいけないです。
なるほど、なるほど。そうか、ニューロのサブスペシャリティであっても、やっぱりどうしても EOB には触れなきゃいけなくなっちゃってるっていうことで、
はいはい、そうです。
まあ疑問は当然湧いてくると。
はい、その通りです。
いうことですね。はい、わかりました。じゃあ本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回、EOB についての質問を寄せていただいた、鈴木先生からの質問なんですけれども、まず1番目の質問が、どういう質問でしょう？
T1 協調像で、あの先生がビデオの中で凝固壊死が高信号に見えるということをおっしゃっていただきましたけれども、
はいはい、
また別の回であのリピオドールの沈着も T1 協調像であの高信号になるとおっしゃってたような気がするんですけれども、はい、それらとの区別はできるのでしょうかという質問です。
なるほど、なるほど、いい質問ですね。多分、
はい、
これはあの文献自体がちょっと探してみたんですけどなかったので、
はい、
多分できない
ですね。はい、
なるほど。理由について言うと、
はい、
オポーズフェーズではもしかしたらできるかもしれないっていう言い方はできると思います。
はい、
ただあのリピオドール集積の状態と凝固壊死を区別する意味があるのかっていうことを鈴木先生もおっしゃってましたけど、
はい、
それが実際あるのかですよね。
はい、
あると思います。でもないと思います。
ただ通常 CT を撮ってるので、リピオドールの区別それと対比すればできるので、通常はあんまり意味がないのではないかとも思ったんですけれども、
そういう意味でね、
はい、
CT でリピオドールが入ってるんだから、
はい、
それが凝固壊死の部分で、T1 で高信号になってるのか、それともリピオドールで高信号になってるのかを区別する意味は CT で分かってるんだからないだろうと、
はい、
そういう意味でないってことですよね。
はい、そうです。
ほぼ正解ですよね。あのリピオドールが十分入ってるってことは、おそらく凝固壊死しているですってことですから、
はい、
ほぼイコールなことですよね。リピオドールが十分入ってることイコール凝固壊死だから、
はい、
言い換えるとイコールのことを見ている可能性があるんですよね。
はい、
なんで区別する必要もなければ意味もあんまりないということになっちゃうんですよね。
はい、
ただ実はですね、それだともう話が終わってしまって、はい、じゃんじゃんになっちゃうので、はい、もうちょっと掘り下げたいと思います。
はい、
で、一応こういう話があるんですけれども、
はい、
ちょっと難しかったら言ってください、ね、どっか止めてください、ね、これを聞いてる人がまた分かんない時もあるので、僕一人で喋っちゃうと、一人弱りになっちゃうんで、
はい、分かりました。
こんな話っていうのは何かっていうと、
はい、
リピオドールが集積していたとしても、実はそこは壊死していないっていう、もしかしたらしてないんじゃないのっていう、実は疑問が湧きません？
そうですね、はい。
一応簡易的にリピオドール集積イコール壊死しているところっていうふうに思ってますよね。
そうですね、はい、
うん、そういうふうに教えられてきましたよね。
はい、
なんですけども実は文献を探すと、
はい、
その
伊藤先生っていうのが1995年に JCAT、
はい、
ちょっと論文を言いますとですね、
はい、
Therapeutic Efficacy of Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma っていう論文があって、これ JCAT の1995年にの、19巻198ページから203ページ論文を書きになっておられますね、伊藤先生が。で、この論文によるとですね、その CT の、うん、リピオロール集積よりもその、
はい、
ガドリニウムによる評価の方が重要だっていうような、はい、うちの言い方なんですよ。
うん、なるほど、
うん、つまりその CT のリピオドールだっていうのは簡易的な話ですよね。
はい、そうです、うん、
だからそこはバスキュラリティ見えないじゃないですか。
そうですね、はい、
厳密に言えばね、
はい、
いくら増加しても白いときに白だから無理ですよね。
そうですね、
それ分かりますよね。
はい、分かります、うん、
だからその白い部分が本当にバスキュラリティがあるのかないのかっていうのは CT で判断できないがためにガドリニウムで判断してみませんかっていうことでやったという論文です。
なるほど。
そうすると、うん、ガドリニウムの方がその信用ができたと。ちょっと僕も全部細かく読んだわけじゃないんですけども、
はい、
まあ、その頃そういう論文が実は出ていると、
うん、
いうことなんですね。だから本当の意味で、リピオドール集積部分イコールその壊死した、
はい、
凝固壊死したかどうかはちょっと疑問点は実は残るんです。
なるほど、
うん、でここまでわかりますよね。
はい、わかります。
でもう一つ、その、インフェーズで、その、高信号になった部分が凝固壊死だと、
はい、
いうことについて、ちょっとこの論文がですね、ちょっと見つけることはできなかったんですけども、
はい、
ちょっともうだいぶ前にそういうことは、勉強してたんで、
はい、
僕の中では常識になっていたんですけど、
はい、
じゃあ改めて、じゃあ論文探してみようっていうふうにやってみたんですけど、ちょっとなかなか見つからなかったですね、この論文はね。なので、インフェーズで、その、高信号だから凝固壊死っていうのも、なんかみんな当たり前のように思っちゃってるんですけど、
はい、
それが本当にそれでいいのかっていうのは、まあ、ちょっと疑問ではあるんです。
うん、
実を言うと、
はい。
で、その疑問でありますっていう理由はですね、
はい、
それをちゃんとダイナミックのサブトラクションと対比した論文があるのかというので探し出せなかったからです。
はい。
わかります？
はい。
インフェーズで高信号が凝固壊死、
はい、
イコール、壊死している部分と、
はい、
いうふうのその対比がイコールであるという論文が、ちょっと探し出せないということです。
うん、
そうなると、インフェーズの高信号はどこまで信用していいのかと。
はい、
いうことにもなりますよね。
はい、そうです。
うん、うん、そうですよね。まあ一般的には出血してる、出血壊死してるものを見てるっていうことで、簡易的にそのインフェーズで白いものはおそらく凝固壊死してんだろうと、
はい、
言ってはいますけども、それ自体が真実かどうかっていうのは、はい、どこまで対比した論文があるかっていうと、ちょっとそれは探して出せてはいません。
はい。
はい。
なるほど。
はい、でもう一つですね、そのオポーズフェーズで評価しちゃいけませんよって話をしたんですけども、
はい、
オポーズフェーズで低信号に、インフェーズで真っ白系だったのに、オポーズフェーズで低信号になる場合ってどういうことだと思います？
まあ、リピットリッチな部分という意味なので、
うんうん、
まあ、リピオドル集積を表しているということでしょうか。
そうですね、だからインフェーズ、オポーズそのものの殺傷法の意味が分からないとちょっと分かりにくいんですけども、インフェーズ、オポーズというのは一つのピクセル、256階長、256階長でちょっと仮にやると、一個のピクセル、そのすごいちっちゃなピクセルを想定して、ちょっと想像してほしいんですけど、
はい、
その一個のピクセルの中に、
はい、
その脂肪と水ですよね。水が、50%、50% になったら信号はどうなると思います？オポーズフェーズで。
真っ黒に。
そうですよね。真っ黒ですね。差し引き、引き算して。
はい。
水が1。まあ、簡単にすると水を、まあ、50%、脂肪が 50% したら 50% かける 引く 50% だから0になっちゃいますので、はい、真っ黒ですよね、
はい、
そうするとその割合がどの程度かによって、
はい、
オポーズフェーズでは信号が変わるはずですよね、きっと。
はい、
だからもしかするとリピオドールがほとんど入っている場合には、
はい、
インフェーズだろうがオポーズフェーズだろうが白くなるはずですよね。
いや、そうです、
ね、そうですよね。ここまでいいです。
はい、わかります。
わかりますよね。ところがもしかしたらリピオドールの入りが悪ければオポーズフェーズで黒くなってくるので、
はい、
もしかするとですよ、これはもう完全に推定ですけども、はい、オポーズフェーズで黒くなる部分があるってことは、そこはもしかしたら十分にリピオドールが入ってない可能性はある、はい、
そうです。
この推察は分かります。
あ、はい、分かります。
分かりますね、
うん、はい、
だから全然論文は出てないんですけども、
はい、
もっともっと厳密な意味で言えばオポーズフェーズで真っ白になってる方が信頼できると思いません？
そうです。あの、より側線されているっていうこと。
そうですね、より側線は水の入ってる余地がないぐらいリピオドールが入ってる可能性がありますよね、白くてね、
はい、
はい、だそういう可能性もあるんですけども、まあ、はい、出血も混ざってくりますよね、これ。
これ
実際に。
そうです。はい。
だそうするともっと話が複雑になってきちゃうんですよ。
そうです。
実際問題。
はい。
うん。だいろんな要素が絡んできてしまって、今言えることは、簡便な評価法として、非造影で、凝固絵師と判断しましょうっていうぐらいにとどめておいた方がいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、だから厳密な意味ではもともと HCC ってのは染まっている腫瘍だということで生きているものと判断している限りは、
はい、
そこで判断してたんですよね、
はい、
その造影とか治療する前は、
はい、
っていうことはそれがどうなったら本当の意味では死んだと考えるでしょう。
まあ造影した場合はもう全く染まらなくなって、
うん、そうですね、
はい、
そうですね。それを本当は見なきゃいけないんですよね。
はい。
造影前に、造影前というか治療前には、その造影、されていることで HCC と判断してたのに、今度は治療後は造影関係なくインフェーズで評価しましょうってこと自体、まあ、ある意味無理がありますよね。
そうですね。はい。
うん。なんで、やっぱり厳密な意味では、そのダイナミックのサブトラクションで造影効果がないっていうのを判断するのがやっぱり一番信頼度が高いのではないかという結論ですね。
だから先生もサブトラクション必ず、
はい、
入れましょうっておっしゃってたってことですね。
はいはい、はいはい、そうですそうです、
はい、
これサブトラクションは入れなきゃいけないっていう理由は分かりますよね。
そうです、凝固壊死があったりして、もともと T1 で高信号の場所があった場合詰まってるかどうかがわからないです。
はい、はいはい、その通りです。以上で1番、なんかまだ疑問点ありますか？1番。
あ、はい、あ、大丈夫です。
1番の質問大丈夫ですか？
はい、
はい、
この音声の著作権はメディカルダイレクト出版に帰属します。ありがとうございました。